Welcome to podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年9月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団、はい、通常回、はい、何週間ぶりでしょうか、我々3人が揃うのは。
9月入ってもう 2、3週間ぶりじゃないですか。9月入って初めてですよね。
そうですよね、3週間ぶりぐらいかな、
はいはい、
で今日は9月15日、はい、休日であるにもかかわらず、はい、長谷川くんは滋賀県から、大谷くんは大阪からお越しいただきまして、で、佐山さんのね、送別会をやろうということで、はい、早めに収録して、5時収録開始、うん、6時半には終わって、はい、ね、さくらさんの万世でも行こうかって言ってたのに、はい、私が、ね、すいません、ほんま1時間遅刻をするという低たらくで、前もありましたよね。
なんか前の時も、
前は PTA の集まりでした。PTA の集まり、はい、あのそれも当然ダメですよ、自分の時間管理のミスですからダメですけど、今回はもっとダメです。
なんで？
というのも、ずっと数読をやってたんですよ。
あの数に一人って書くやつね。
はい、はい、没頭してしまいまして、数読に、はい、
ひどいね、それは。どうですか、
今更っていう感じがありますけどね。
あの昨日の晩にね、娘が、はい、そのうちの妻のお父さんが読んでた週刊新潮の数読のコーナーあるでしょ。
あるでしょ、まあ、あるんだろうね。
あるんですよ。
大体ありそうですもんね、うん、
あ、僕も今まで着目してなかったんだけど、はい、文殊の、あの3人よれば文殊のチェーンの文殊のストレッチっていうのがあって、あ、
ちょっと準備体操みたいな、
はい、でそれをお父さんがやってたそうなんですよ、夜ご飯食べた後に、
はいはい、
でそれを見たうちの娘が、はい、この数読をやりだして、はい、あまりルールもわからぬままやりだして、おうおうおう、で適当に数字を埋めていって、はい、あるでしょ、この縦軸と横軸、9マスずつですかね、うんうん、
はい、
で縦軸と横軸同じ数字が重なってはいけない、
はい、
でまた、このなんな、これなんていうんですか、この、3マスずつの正方形、はい、
正方形、
うんうん、それも、うん、あの同じ数が重なってはいけない、
あ、そうですね、
うん、で、あのうちの娘が8歳内に適当にやってて、はい、結構パッて見てできてたんですけど、でもその適当にやって全部がうまいこと埋まらないでしょ、
うん、
数読、
うん、
でどっか1の隣にまた1が来て、うん、でもイラーって言って、うわーって泣いてたんですよ。
これは、そっか、あのなんか
間違えてる、
足してなんぼとかは関係ない、
ね、そうなんです、
重なら
ない、重ならないよ、
1から9まで全部入れないといけない、
1から9まで、
配置の問題ね、配置の問題
で、
なるほど
なるほど、っていうルールのもとやってるんですけど、
そ,
でそれでうまいこと最後の最後、爪がうまいこといかへんということで泣き出してて、うんうん、はい、でどないしたんやと、そんなもうふぎちゃんパパがやったるがな、こんなん得意やねんって言ってやりだしたのが、うんうん、昨日の夜の9時ぐらいですかね。
あ、微妙な開始時刻が、
はい、開始時刻が遅くて、 で、ね、はい、でそっから、うん、もうねずっとやってるんですよ、僕数読を、うん、同じ問題、
同じ問題を
それかかりすぎちゃうな、
この週刊新潮の
週刊新潮の文殊のストレッチを、はい、うん、
最新号の
最新号、最新号を、うん、これね、昨日僕3時半に寝たんですよ、もう、うん、
3時半までやってたんですか、
夜中の3時半までずっとやりだして、
はい、はい、
で、 でもう娘がね、はいはい、全部一応こう書き込んでるから鉛筆で、
はいはい、
で汚なってて、
はいはい、
で、あの娘がイラーっとしてこわーってあの消しゴムで消してちょっと破れてたんですよ、
そうね、なんかだんだんもう破れてきそうだね、
そ
う
そ
う
そ
う、
それをセロテープで貼り付けながら、
はい、
でなかなかできひんから、やっぱりそのなんていうんですか、見にくいからうまいことできてへんのかなとか思って、うん、またこう定規でね、
うん、
このあの9マス9マスを書いてこのマス目を作って、
あ、手書きで、
手書きでやったりとかして、 でも明らかにもうこれは固定というか、この数しか数字しか入らへんっていうのは赤い文字で赤い鉛筆で入れてみたいなことを、
一番硬いところね、
硬いところ
事実というかね、そこ
そうそうそうそう、うん、もう動かしがたい数字から固めていって、はい、っていうのを3時半までやってて、で最後パーッ、一気にこう数読とかって一気に解ける時あるでしょ。
いやあんまり私経験ないから
、まあ、いやまあ、あるでしょ、まあ、最後の方はもうバババって
生まれてるよね、バババって行くかと思ったら1の隣にまた1が来たりするんですわ、これ
なんでやねんと
っていうのがあって、うん、ほんでもう3時半でお風呂も入ってなかったんですけど、うん、もう諦めて寝たんですよ、うん、で、うん、今日8時ぐらいでパッて目覚めて、あ、数読せなってなんでシャワーだけ浴びてまた数読を始めて、でお昼前にちょっとね、あのメガネを修理したかったんで、そうメガネの修理は行ったんですよ、
はいはい、
メガネの修理行って、はい、でこの前サイキックミーティングでスポットでスポンサーついてくださってた、はい、強評価当てなるもの、うん、木屋町の市場と五条の間でお店があって、はい、かき氷屋さん、ね、でもずっと行ってなかったんで、うん、はい、あ今日行こうとか思って、はい、眼鏡直した後まず数読は気になってたんですけど、そのかき氷を食べに自転車で行って、そしたらまた閉まってたんですよ。
あ、
そう僕悪いんですよ、ちゃんと調べてなかったから、もう、ね、もう今日暑かったから、うん、昼からもうかき氷かき氷と思ってたのに、はい、閉まってて、はい、でそれでもうやむを得ずまた事務所戻って、はい、その戻る途中にコンビニで週刊新潮をもう一回買い直して、
うん、
もうボロボロになってるから、
はい、綺麗な持ってるからね、なんでかな
って思って
買い直したんですよ。
あ、これ買い直した
やつ、買い直して、はい、でまたいっぱい書き込んで、うん、無駄にするやろうな思ったから、まずでそのこの問題を事務所で、はい、PDF 取って
まず PDF なんや、コピーじゃなくてまずデータ化しようと、
データ化しようと、でその上で5枚ぐらいプリントアウトしてやり出して、
なんぼでも間違えて
なんぼでも間違えてええでと思ってたんですけど、はいはい、でちょっと乗ってきて一気に解けたかなと思ったら、またもう最後の最後でまた1の隣に1が出てきて、うわーっつって
言ってて、そんな難しいん
だ、でそれが集合時間、ここのね、うん、スタジオの集合時間5時からって言ってたのに、もう4時50分ぐらいになっちゃってたんですよ。ほんで早い急がなって思ったら、ちょっといろいろ
あったんですか。
そうなんですよ、落とし物というかね、なくしたものがあってずっと探しててっていうことで、まあ 100% 僕は悪いじゃないですかでもね、皆さん数読はちょっとね、これ依存症があります、依存性があるから危険ですよね。
いや、ここやばいよそれは ね、難しいしね。
昨日からずっと僕今もこの収録時間やりたいんですよ、うん、
まあ最終解けてしまいたいわね、
もう気になるんですよ、うん、気になるし、このもうできることならお二人喋ってもらって、僕もこの90分集中してそれまでできるかっていう
企画で
やりたいんですけど、なかなかラジオで伝わりにくいし、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、将棋よりも難しいよ伝えんの。だって1、3
全部
1、3、4とか全部数字やから
確かに
風とかやったらね、
う
ん、まだ
そうね、
将棋やったらね
入れるのも数字やから、ね、
入れるのも数字やし、
1の得点も
そうそうそう
数字やし、
今この喋ってる内容もどう伝わってるか分からへんなと思うんですけど、うんうん、いやー数読やばいな。こういうゲーム僕得意やったはずなんですけどね、そうそうパズル的な、我々が受けてたね、
うん、
昔の司法試験の担当式試験、はい、それの刑法 ね、はい、マークシートの、はいはい、結構こう数読的な要素というかパズル的要素あったでしょ。
パズル的要素
刑法はね、
刑法がいろんな学説の組み合わせで、この学説取った場合は、うんうん、こういう解釈になって結論になってみたいなのがこうパズル、それこそ数読の表みたいになってて、ね、そこに当てはめていってっていうような、僕それめちゃ得意やったのに、
あ、わかるわかる、
いやもう衰えましたね今もやりたくてしゃあない数読を、
うん、そのコピーまたもらって帰ろうかなと私も、
ああ
まあ買えよっていう話ですけどね
やりましょう。じゃあお二人にも渡しとくから、
身長買えよ
っていう話、ちょっと帰り道やってください、できたら教えてください。 で今日ね、佐山さんの打ち上げ、はい、お店でも僕数独やってると思うん
です。もう心ここにあらず、
ね、焼肉のタレこぼしながら数独やろうと思うんですけれども。
コピーやるしね。
いやーもう大変ですよ。どうですか最近は。ああ数独やってないですか。
数独やってないですけども
、はい、あのちょっと僕はいいですか、あの、はい、今日はもうあのいい持ってきたんですけどね、あの、はい、サンマーフェスですよね、9月7日に関西万博にありました、はいはい、うん、サンマーフェスのチケットが当たりましてですね、
抽選やったんですよね、
多分そうなはず、まあ、当たりましたっていう連絡が来て行ってきたんで、あの
サンマさんが、
はい、
MC で、
MC で
いろいろミュージシャンが出てきてってい
う、はいはいはい、まあ、あの和田アキ子さんであったりミーシャさんであったりとか、
M角さんも行ったってやりました、
ね、
はい、抽選で当たって、
はい、またこのこれがお得でですね、はい、あの関西万博の1日券って7500円の入場券なんですけど、うん、はい、そんだけ払ったらあのそれもついてると、万博の入場券もついたサンマフェスのチケットなんで、まあ、実質タダなんですよ。
あ、そうなんです
か、ね、はいはいはい、
何人ぐらい、
1万何人、
1万人
ぐらい、1万人ちょっとっていうのはもう満杯ですよね、もちろん
出てましたね、
はいはいはい、
うん、どなたと行ってこられたんですか。
あ、妻ですけどね、はい、あの、はい、まあいやいや良かったですよ、僕は
良かった
ですか、はいはいはい、
え、さんまさんを見るのは初めてですか。
そうですね、だからあのそれは僕の中ではまあストーリーと言いますかですね、あの59回目のこれはあのまあ、70歳あのこの間7月で70歳になられたんですね、さんまさんはね、はい、だからあの、うん、まあ、そのお祝いも兼ねて の、はい、あのフェスだったそうなんですけれども、うん、それであのお祝いということで和田アキ子さんも駆けつけてくれはったと、はい、あっこにお任せ、終わってからですよ、9月7日日曜日ですから
、
終わって直で来はるというようなのがありましてですね、はい、でまあだから59回目の誕生日を勝手に祝う会を、はい、あの住田さんと M 角さんと
柳田さんの11年前、ね、はい、やりました、はい、
それ僕もあの誘っていただいて、はい、あの行きまして、うん、次の年の60回目の誕生日も勝手に祝い、
はい、やりました、はい、
ありまして、はい、それからですよ、僕はあの、まあ、あの住田さんにも協力してもらったことですけども、あの所属しているあの異業種交流会で、あの大阪市青年経営者連合会というところで、はいはい、あの
ちゃんと正式名称言
う、はいはい、そこでですね、あのこの関西万博をあの盛り上げていこうということで、うん、あのその役をやってやったあの元吉本の社長の大崎さん、
はいはいはいはい、
来てもらって、その、うん、あの公演に来てもらって、その後の会に、うん、あのホイケンタさんを来てもらったわけですよ、あの清水さん協力してもらって、
私が
もうさんまちゃん、はい、さんまちゃん、さんまちゃんで、うん、その後流れがあった中でついにさんまちゃん、さんまさんとお会いすることができて、もう
本人にたどり着いた。
まあそのね、大観衆のうちの一人とはいえ、生のさんまさんを体感するのは初めてっていう、
う
ん、
そうですよ、もう、はい、でも人生もう最後かも、最後だろうな、人生で一度きりだと思うさんまさんを見れたっていう、もう結構5メートルか10メートル近くのところまで、あのトロッコ、トロッコっていうんですかね、あの場内をあのなんか円台みたいに動いて回ってきはりませんか、はい、それが来はりまして、はいはい、だからそういうのでも、これ最後なんとか回ってきはったから、うん、あの5メートルか10メートルのとこまで来てくださって、うん、僕感動的だったんですけど、うん、これちょうどですね、だからあの関西万博のチケットもついてるもんだから、はいはい、予約を他のパビリオンとかを予約もできるんですよね、
うんうんうんうん、
でそれを予約したらちょうど、うん、東ゲートの端っこのパビリオンが、はい、始まる、まあ、1時間ぐらい前のが当たったんですよ、
はいはい、
だから行くじゃないですか。でその万博言うても、まあ、15分ぐらいで行けるやろうと思って、うん、それぐらいの感覚でおったら、うん、結構その辺むちゃくちゃ混んでるし、
離れてるもん
ね、歩くと橋の端から端まで歩かないといけない、うん、はいはい、2、30分歩かないといけなくて、
はい、
でオープニングに間に合わないっていう悲しいことになったんですけど。
そうなんや、このサンマフェスの
サンマフェスのオープニングに間に合わなかったですね。
和田アキ子さん以外どなたが出られたんですか。
和田アキ子さん、ミーシャさんですよね、はい、ミーシャさんはやっぱすごかったです。圧巻でしたよね、もう歌でもう聞き惚れさせるっていうのはやっぱすごいなと思いましたよね、 あとビビアンスーさん、
ビビアンス
ー、あとニュースで映ってた、
はいはい、例えばあの次長課長の河本さんはむちゃむちゃ歌うまいですね。
そうなんや。何歌ってやったの？
あれはあのあれだから悲しい色やねんかな。
屋敷隆司。
あ、じゃあ悲しい
色ね。上田正樹。
あ、だから、そうかな。か大阪で生まれたのか、どっちか歌ってやったのかな。まああの
ボロ。
ボロか、まあ、
うん、うまいや。
めちゃめちゃうまかったですね。
タンバリンだけじゃない
タンバリンはやらなかった。タクミね。あ
のなんかそういう大阪の曲をずっとみんなで歌っていくっていうイベントだったんですよね。うん、
あの吉村知事も出てきたでしょ。
そうなんですよ。だからあのそこはだからね、隅田さんとしてはどうかなっていう。うん、
で屋敷隆人のだから屋敷隆人の歌を歌ってたのはだから吉村さんか。
吉村さんが歌って
た。やっぱ好きやね。
はい。
僕はね、あの純愛の何やったっけ、純愛の真実か、
百
田さんが純愛出して、またそれに対する、
はい、
ね、
はい、
カウンター本みたい
な
熟読してたタイプ。その経緯を知ってるものとしては、うん、
はい、
よう歌うな高人さんの曲とは思いますけど、
あ、はい、まあね、
そんな気悪いことをこの関西の放送で言うのは僕だけやと思うんですけど。
は
い、
まあただまあ、 あのイベントの趣旨としては関西万博と吉本がまあ合体して、うん、それにさんまちゃんが、はい、まあだから言うたらあのただで、うん、あの僕らからすれば参加者からすればただであの招待していただいてる感じなんで、うん、まあ、そこに吉村知事が来るのも、まあ、あの横山市長も来てたかな、うん、横山市長、横山市長で
会ってる、横山市長ですね、
はいはいはいはい、もう来てはりましたけども、
市長ね、
はいはいはい、
横山市長って聞こえ
て。でもまあなんかちょっとやっぱりね、あの隅田さんが言う、政商分離、
政治と笑いは分離せなあかんと関西では特に、うん、大阪では特にね、
あ、それは、うん、あのそういうのはなんか僕は感じちゃいましたけどね、うん、あの吉村さんいるっていう、
うん、
そやな、
はい。
そこだけ一致した。
さんまさんとミュージシャンだけで完結してていいと思うんですけどね、うん、僕はね、
はいはいはい、うん、まあでもあのさんまさんやっぱりあの吉村知事にもあの鋭いツッコミをしてはりましたよ。
浅田美代子さんも、
浅田美代子さん、
そうなんや、
はい、あの
歌をはったんですか、
さんまさんとデュエットしてはって、はいはい、よかったですよ、
はい、どのぐらいあったんですか時間は。
2時間あって、
たっぷりやな、
うん、
それが9月7日で、
9月7日
なんか最近活発ですね大谷さん、ね、どんなイベントやって、
なんかこの連休中も動かれてましたね、はいはい、
はい、あの横浜行ってたんちゃう、
横浜東京に、ちょっと東京のね同期の中村君のとこにあの遊びに行ってましたけどね。
そんな積極アクティブ な積極的な、
何、そうよ僕は元から積極的なアクティブな人よ、
アクティブな人やったかなと思うんですけども、はい、まあまあ楽しかったということで、
はいはい、
今週はですね、
はい、
佐山ディレクター、さようならスペシャルということで、
はい、
もう一週あるんですよね、もう一週、来週がラストなんですけども、
ああ、そう
ね、はい、
うん、
メールいただいております、
はい
はい、立東のまこやんさんからいただきました、はい、墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは、
こんばんは、
そして佐山ディレクター、本当に今まで楽しい放送ありがとうございました、
はい、
私が佐山ディレクターと初めてお会いしたのは、うん、数年前の番組ファンミーティングのスミシュランで、
ああ、
当時金髪の今風のおしゃれな若者が自転車で来られてもう自転車で来てましたよね確かね、はい、
はい、
その方がこんな面白い番組のディレクターさんと聞いて才能がある方なんだなと驚いていました。墨田先生とのタッグを解散するのはとても寂しいですが、うん、またお二人での番組も期待しつつ、うん、東京でのご活躍をお祈りいたしますと、
はい、
いうことで、
はい、
はい、ね、先週、
はい、
お伝えしたんですけれども、
はい、
ね、あの佐山さんはこの番組7年半ですかね、7年半ご一緒いたしまして、
は
い、
我々も大変お世話になりました。
そうですね、
はい、そうですよね、はい、あのお二人もちょうどこの番組参加するようになったのが7年半ぐらい前ですよね、30分の
頃じゃない、おそらく。だから僕は佐山さんしかし、その前の方
が田中さん
の、ね、分からない
です、はい、私もそうですね、はい、知らないですね、
はい、
早い、でも7年半早いな、
ね、だから僕らがこの、うん、謎の活動を続けてるのはもう7年半
もやってんの、
やってることになりますから ね、
はい、当たり前のようにやってますからね気持ち悪いですよね、
佐山さんのおかげですよ、
はい、そうだ、
はい、
ですよ、
はい、
あの凡庸なディレクターやったら、うん、墨田さん、うん、素人の友達連れてくんのやめてもらえませんかと
言うよね
器量のね狭い方だったら、
はい、
ね、強量な方だったら
強量な方だったら、
はいはい、
そういう感じ がね、やっぱりちゃんと受け入れてくださって、ね、
はい、
佐山さんだから31ですよ。31ってことは7年半、7年前まだ23とかだったわけですよね。そう考えたらめちゃめちゃ若いですよ ね、
うん、ね、そうか、うん、
ないですか君たちお二人は、はい、そういうなんか東京行こうかなとかこれからないですか。
まあ大谷さん週末東京行ったんです。
いやそれ遊びにやろ。
いや遊びにですけども、あの仕事も
仕事で
仕事と半々で行ってきたんですけど、
はい、あ、そうですか、
はい、はい、でまあねたまたまですけど、はい、ちょっと顧問先のところの社長の自宅を訪問させていただくことがありまして、
うんうん、東京の方なんですか。
東京の方で、はいはいはい、でまあそれはもう代官山の豪邸やったんですけど、はい、いやでそ、まあ、こういうところに住めるんだったらそれ大阪でも一緒かもしれんけど東京に住めたらいいだろうなと思ったけど、
いやいやいや東京行ったらそこに住めるわけないやん
か。いや違うんですよ、だからわけはないのよ。いや
あなた48でしょ。
そんないやいや分かってないな。
行った先がそういうね、うん、素敵なお家あったっていうだけです
よ。そうやね、だから大阪でもお金持ちの方が依頼者のこともありますし、うん、っていうだけの話なんですけど、はい、そうですね、なかなかいやこういう生活ができたら東京も素晴らしいだろうなと思うけど、
今東京拠点に東京で就職しようとか、はい、事務所やろうとかって思ったことはないですか、お二人は。
思ったこと結局ないですね。だから最初に就職というかするときに、
地方就職の時に東京での就職っていうのは
結局なかったですよね。
なんか、うん、ね、長谷川君なんかね東京大学だから、
ね、そう大学からね東京で慣れ親しんだ、
うん、受験時代ただ一回戻ってきてますからねこっちに関西に、
はい、ね、君はベテだからベテラン受験生で奈良に一旦戻って、うん、
それがあるからなちょっと、うんうん、関西の気風にまた戻っちゃったからな。
先週も言ってたんですけど、なかなかね、うん、30代で思い切った決断やと思うんで、うん、
ね、はい、
うん、
そっか、まだ31なのか、そっか
31ね、え私と大谷君はそのぐらいのタイミングで弁護士になりましたもんね。
やっとね。
まあ性格も大して変わらへんから2個下やから、
そういえばそうね、
同期で、
そうですよ、それ考えるとね、
それ考えるとまあ新しいことを始める年としては別に遅くはないか、
うん、全然そうです、
ね、今って結構どんな業界も高齢化してるから、うん、実際の年齢引く10ぐらいで考えてええんちゃうかなと思うんですよね。
あ、
その昔で言
う高齢になっても働くしね、
うん、
結構ね、時々デビュー遅くてもいける。
デビュー遅くても
いけるの。
だからそんなにね昔みたいにデビュー遅い人を探してこの自分を奮い立たせる必要がないですもんね、
は
い
は
い、
そうそうね、タモリさんが赤塚不二夫に見出されたのは30過ぎやとかね、
谷垣さんが結構司法試験受験回数多かったとかね。
谷垣定和さんね、
はいはい、そうそうそう、政治家のね、
はいはい、34で受かってるんですよ、はい、司法試験、
はい
はいはい、とかね、そういうことを思い出して奮い立たせて、
はい、
落合博満がプロ野球入ったのは26の時やったとかね。そういう
ボーリングのプロを目指してたね。
そうそう、そういう時期がタモリさんもねボーリング場の支配人や
ましたから、ボーリングつながりね。うん、で赤塚不二夫にね
見
出されてね、
うん、もうでもね本当に今って例えば芸人とかでも、うん、M1 出てる人でもみんな40前後やったりするでしょ。
そうですね、う
ん、
そうそうそう、
だから全体的にもうそういう、うんうん、高齢化してるというか、うん、だって僕はもう48、大谷君も同級生ですけど、うん、まだ弁護士になってから十何年やんか、17年8年とかやろ、うん、
はい、
ってことは、はい、だからスタートが遅いからそう考えたら大学卒業してすぐに社会人になってたら40ぐらいなわけでしょ、
うんうん、そうね、
って考えたらね、
うん
うん
うん、
そう考えたらどうやねんって話。そう考えたらどう。
だからね、
だ
から
だからだからそのあ48にしては思ってたところに到達してへんなと思うんですよ私は、うん、思うけど、
うんうん、
38やとしたら頑張ってるかなというね、そういうふうに、
はい、
自分に甘く考えたりするんですけど、
はい、
でまあ、東京行く行かへんは別に、
はい、
新しいこと始めたりとか、
うん、
そういうのはないんですか。
なんかね考えたりはしますけどね、どう今後どうしよう、
考えてるやろ。考えてるほんま、
うん、どうやろう。
考えてます。
なんかこうやりたいっていうのはあるけど、それはね。
あ、そうですか。まあ、
そう。
なんかここでは言いにくいこと。
いや、そうでもないけど。
え、なんだなんだなんだ。
言いにくいっていうか、いや、その何っていうわけじゃないけど。うん。うん、結構まあ時間経ってきたじゃないですか、弁護士になって
またその大谷みたいに大きいイエスみたいなその漠然とした。
いやいや、あのこの間ね、はい、あの弁護士会の関係で私、うん、あの出前授業っていうので中学生を相手に
法教育、
そうそう、うん、法教育の一環でお話をする機会っていうのがあったんですけど、はい、
京都市内の中学ですか。
そうです、あの京都教育大附属桃山中学校っていうところに行かせていただいて、はいはいはい、あの1年生から3年生の法と社会という授業を取っておられる生徒さんを相手にしてちょっとお話しさせていただいたんですけども、はい、でもそのお話しするにしてはそんなにね、その報道されるような事件を扱ったわけでもないし、だから
まあまあ普通そうですよ、う
ん
う
ん
ね、
だからそんなに誇らしげに語れるものっていうのがそんなにないなとか思ったりして、
研究難が長谷川君のいいところ、
この弁護士になってからでも17年、まだ17年とはいえ17年経ったとも言えるんで、はい、うん、そこでこう自分が今後どうしていくんやろうっていうのはなんか考えたりしましたけどね。
法教育本来はその法とは何かっていうことを、う
ん、
そうそう、
まあ、簡単にはねお話ししたんです
よ、伝えるわけですよね、
弁護士の仕事について、うんうんうん、で一応この番組のことも最後に宣伝させていただきました。
え、そうなの、
どうでしたか反
応は。あのポカーンとしてます。
え、聞いてますみたいな。え、それ最後、最後感想のそういう時って大抵、はいはい、うん、後から感想をもらったりするでしょ。
あ、書いてくださってるみたいなんですけど、まだ手元には来てないですけど、
もしかしたら、はいはい、実は私サイレントリスナーでまさかカミソリ負け弁護士軍団の議定はアメリカンダイナーの長谷川先生が来てくださるなんてみたいなリアクションがある可能性もなきにしもあらず。
そんな雰囲気ではなかったですけどね。
雰囲気ではなかった、
はいはい、なんか、うん、
あ、そういう中学生に話すことによって、はいはい、中学生、高校生、
中学生、
中学生、はい、話すことによって、まあ、自分 の、の今までのキャリアをもう一回考え直したということですか。はい、
そうですね、ちょっとこじつけですけど。
あ、法教育とか、はい、うん、僕も確か法教育委員会入ってるはず、
ね、うん、あ、そうなんですか。
何もしへんけど、うん、
あの名簿にね、あの載っけてるんで、たまに回ってくるんですよ、うん、
回ってくるんや、
あのそういう、うん、授業担当の名簿に。
でもそういうのはね、あの原点に立ち返れるからいい機会ではありますよね。
そうですね、やっぱり、うん、なんか刺激というかそういうのはありますね、うんうん、
大谷さんはいかがですか、
はい、なんですか。
ごめんなさい、ふわっとした話で。
最近はちょっとふわっとしてるね僕らも。
でもだからあの、うん、最近アクティブやと言われるのは、はい、だからあのそうですね、だからちょっと前にあのとあるユーチューバーさんの講演を聞く機会がありましてね。そう、いや、それで、でも
ユーチューブやんの？
いや、ユーチューバーさんが
やろうや、いやいや、やってや、
いやいや、その人が、でも、いや、いや、僕はユーチューバーやらないよ。
家族でやれよ、家族で。全員顔出してやれよ。
要はありますよ、ね。
大丈夫かなって思うな、あの家族で顔出してやってるユーチューバー。
たまにでもあれ仲良悪くなる家族も
そのパターンもある。
いや、し、まあね、うん、僕あの子供が子供の頃見てた時にね。
家族全員顔出して YouTube 見てくれたら
あの実際あの仲悪かった家族もありましたけど、うんうん、それはさておき、うん、いやな、いや、まあなんか、はい、あの思い立った時にこう会いたいと思ってる人に、うん、あの遠くてもいいからあの 会いに行くようにしようっていうことを
YouTuber に
言われてあ、そうやなと。でも
あ、まあでもそれはそう、
あの、うん、なんか感じることがあるかなと思って、うんうん、あのでまあね、それ見るだけかもしれないけれども、うんうん、そこでその場に行って何か感じるものがあればと思って、まあ、行くようにしてますけどね。だから今は
だからそういう人とも積極的に関わって、はいはいはいはい、どちらかというとね、学生時代は人見知りする感じでしたもんね。
まあそれは今もそう変わらないけれども、うんうん、はいはいはいですね。
出会いに照れるなと水道橋博士がおっしゃってましたけど、
はいはい
はい、あ、でも僕ももうあ、こういうこと今度やろうとかって言ってたらもうそれはちゃんと本当に現実にちゃんと実現させようとか思って、うん、この間もその M 角さんと、うん、あのさんまさんのイベントやってね、赤者様を語る会やってて、はい、でその中であの見てくださったんですよね。
僕見ましたよ、はい、
大谷さんは、
はい、
でかなりの時間キクスイマルさんの話題で盛り上がってたじゃないですか。
そうですね。
でそれでキクスイマルさん待望論みたいなのが会場で盛り上がってたから、はい、もうそのまま次回キクスイマルさんをお呼びしてイベントやることになりまして、
うん、ほう、はい、
そうなんですよ。 あの小言温泉あがりあんせでちゃんとオファーを。
あがりあんせでやるんですか。
いやいやないですよ。あがりあんせで。
あがりあんせでは踊りもらえたんです
よ。踊りもらえてて。また同じあのラテラルでやろうと思うんですけど、梅田の、はい、うん、会場はそうなんですけど、11月14日かな、金曜日の夜にやろうかなとか思ってて、でそれをもうすぐにお願いしに行こう思って、その M 角さんと喋ってて、でそういうね、あのもうこそ話題になった以上は、で盛り上がってる以上はもうそのままね、そのぶしつけなお願いなんですけれども、ちゃんとお願いしに行こう、直接会った方がええわとか思って、その盆踊りで来られる時に、小言温泉に来られる時に家族で行って、でそこ見に行ってね、菊水丸さんの河内音頭で、その後にお声かけして、
もう完全直接オファーするんですね。
直接オファーします。だから私館内着なんですよ。オファーするときに。あの気持ちいいやんか、あのスーパー銭湯の館内着。そうそうそうそう。あれ。
上がりますね。
一日中あの
あれ、ね、
うん、ああいうスーパー銭湯の館内着で過ごしたいわ。もう
で飲んでね、
クールビズってああしてほしいな。裁判所とか公館長って夏クールビズじゃないですか。もうクールビズはもうあの
むむ、緊張感ないでしょ。
緊張感ないけど、
それはわかんない。やっぱり
まあでもそうお願いした、快諾していただいて、はい、これから準備進めていこうかなと思ってるんですけど、
そうですね、
はい、前回 の、 あの、まあ、聞いただけですけれども、聞かせていただくとやっぱりちょっと楽しみなんで、ちょっとそれは直接行かせていただこうかしらと思ってますけどね。
またお願いしますよ、はい、でも本当にね、でも佐山さんがそういうね、決心をして、新しい旅立ちというかっていうのを話聞いてたら、僕はもうだいぶ年上ですけど、僕も本当にね、ちょっと新しいこと始めようっていうのが何個かあって、あの今言ったこと以外でね、ありまして、またまたおいおいね、この番組で言おうかな思うんですけど、ちょっとね、
はい、
結構劇的なことが起こりますよ。
それは数
劇的というか、
数読は入ってない。
こんな言うといて。僕数読始めます。
暇つぶしにやれよ。
違います、違います、あの、なんというのかな、その、人生の落とし物というか、それをちゃんと拾いに行こうと思いまして、はい、はあ、それは僕はもしかしたら佐山さんに影響を受けたのかなと。
そうなんや、
はい、
あ、そうです、
っていうのがございまして、
はい、
はい、いや本当にね、なかなか大変やと思うんですよ、知らんとこでね、環境が変わったら、結構やっぱり大阪と東京って違うんちゃいます？僕はあんまり知らないけれども、ラジオ業界でも。
そうですね、まあまあ違うかも。
どう思ってんの君は、あの MBS の大改編は。
ああ、だいぶ変わね、あの
好きでしょ、 MBS 好きでしょ。 KBS で話すもないけど、
ABC と MBS まんべんなくですよ。
まんべんなく聞いてて、
はい、もちろん KBS も気になってますし、
はい、でも車の中ではもっぱら MBS でしょ。
いや、そんなことないです
よ。
ABC も、はい、ABC もあのね、
相原さんが朝の帯でやるということで、はいはいはい、ユーコレエブリデイ、
10時台に来る
とか、かっこよかったですよね、会見の、ね、ネットニュースにもなってましたけど、
はい、
覚悟と準備はできているって言いたいですよ、そんなことね、
はい、
もうでもまあ、あ、そうだから、それでね、相原さんが朝の帯でやるということで、この間週末に僕名古屋の北山さんのラジオ行った時に、前の日に一緒にお食事してて、でその話になって、誠さんがなんか感慨深げにね、言うてはりましたね、サイキッカーがついに MBS の朝帯でやるかおっしゃってましたね。
なるほどね、
うん、
10時台はちょっと私も聞くかもしれないですね、
うん、あの僕も楽しみですね、はい、その楽しみですねって言うてるあれだけど僕あの正直関西のラジオのこの界隈にいると、はい、そういう噂話は聞いてたんですよ、
あ、そうなんですか、
聞いてて、そのあ、相原さんがやるらしいと、で僕の ABC で出てる番組とこう別に裏でも全然違うから、午前と午後じゃないですか、
はいはい、
あ、もしかして声かかるかもと僕も覚悟と準備できてたんですけど
曜日レギュラーとか
声かからぬままでも相原さんやっぱ面白いですからね、やっぱ今の関西ではもうダントツかなとは、で生活感があるじゃないですか、
はいはい、
芸人のラジオやけども芸人のラジオじゃないというか、
あ、
その、
はいはいはい、
言わんとしてること分かります、だからサイキックでもそうやか、孫さんは芸人だけれども、その 芸人ラジオっぽくないっていう、はい、うんうん、とこがあるから す,、ね、すごい楽しみで、うん、そのこのラジオで言うたかな、僕は1ヶ月2ヶ月ぐらい前に相原さんの YouTube 出てました。はいはいはい、
ですね、
うん、あの出てたんですけど、その時でやっぱり喋りやすいですもんね、うんうん、またあの聞いてない方は、はい、ぜひ聞いていただいたらなと思うんですけれども、うん、はい、今のはどっちにかかってんのよ、その YouTube なのか私は YouTube ぜひ聞いてほしいです。あのすごい楽しくて面白かったんで、だからそれもあったんで、
うん、
もしかしたら声かかるかなと思って
ラジオにね
スタンバってたんですけど、はい、うん、っていうことなんですけれども、はい、佐山さん、あの頑張ってくださいね。
頑張ってください。
はい、いつでもね、また何かあった
ら、うん、お声掛けください
。いや、あの、またこっちにね、遊びにも来てくれたらいいし、はい、また
ね、そうですよね、
と思います。はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和7年9月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。